はい、この61章、まあ、こういうところでは普通は切ったりしないですけれども、このイザヤ書の後半はですね、いろいろな非常にこう象徴的な霊的な意味の深いことがいろいろあるので、少しずつ学んでいこうと思っています。で、今日もですね、7という途中のところでちょっと一応切ったわけですが、ね、ここではですね、時があるということですね。この一節も、主がここで私というのはこの、まあ、メシアを意味していますけれども、そういうある人を起こして、特別に神の霊を注ぐと、そして使わすような時が来ると、囚われた人に対しては自由を解放を与える、そういう時があるっていう、これがですね、この前の四国集会のテーマでもあって、いつも私たちのいつもの、まあ、テーマでもあるわけですね。必ずこういうふうに囚われている、何らかで囚われているものにも自由が来るんだと、いつかわからない。これは病気とか人間関係とか、自分の罪とか、まあ、いろいろなものに人間は囚われているですね。なかなかそこから解放されない、信仰を持ってもなおですね、なかなか完全な意味では解放されないところがありますが、けれどもそれでも諦めないで信仰を持ち続ける者には、必ず未来のある時にそういう解放と自由、完全な意味でそれが与えられる時が来ると。で、今日2節もその続きですね。それは恵みを与える時、その一番大きな恵みっていうのが、そういうメシアですね。メシアが私たちのところに来て、そして聖なる霊を与え、力を与えてくれる時でもあるわけですが、その時は報復、裁くということですね。その時は同時に悪が裁かれる時でもある。悪が裁かれなかったら、私たちの不安や苦しみ、心配、悩みはいつまででも続くからですね。で、そういうことで、この自由とか解放を与えられるということと、この悪が裁かれるということが、まあ、いつも同じように書かれてあると。で、そこでですね、この嘆いてる人ってあります。この2節と3節に、この嘆いてるっていうのはですね、これは深い悲しみのことなんですね。嘆くっていうのはちょっと意味が軽いわけです。この元の言葉よりも。嘆くっていうのはどんな時でも簡単に嘆くっていうんですね。自分の思うままにならないことを嘆く。ちょっと何か言われたからですね、寂しくて嘆くというふうなことは簡単に使うんですけど、ここで意味されている言葉は、英語ではモーンって言ってですね、愛することは死の悲しみっていうことなんですね。少し何か言われてですね、そして嘆いてるとか、自分がなかなか認められないから嘆いてるというと違うわけですよね。一番愛する大事なものが死んでしまって、もう取り返せない、二度と回復できないような喪失、失われたもの、そういう悲しみを英語でモーンって言うんですね。グリーフとかソローとかいろいろモーンとかありますが、モーンというのは一番深い悲しみのことを表す。ほとんどの英語訳はその訳で訳しているわけです。他の訳も悲しみ、日本語訳でもしていますが、悲しむ人々を慰める。で、その後もですね、その同じ嘆し、嘆きっていう訳されている言葉はこの2節と3節で3回も使われているわけですね。ですね、二節の終わりにも、嘆き、これは悲しむ人々を慰め、シオンの湯に悲しんでる人々に、灰に変えて冠をかぶらせる。そして悲しみに変えて喜びの香油を与えるんだと。で、ここの中心がそういう意味でですね、悲しみっていうことがあるというのがわかるわけです。非常にこう深い精神的なこの打撃。っていうふうなことはですね、怒りっていうものとも違うわけですよね。 憂いとか怒りとかもはるかに超えたそういう深い悲しみっていうことなんです。そういうことで、動物はそんなに深い悲しみを持てないわけですね。でも人間はですね、本当に自分が愛して信頼したものに裏切られたとか捨てられたとか、そういうことですね、周りのみんなからですね、偽り、嘘、中傷を言われて、そして攻撃をされて捨てられると。それか、一応身近な家族の裏切りとかですね。そういうような、イエス様は、だからそういうふうに一番家族よりも親しい12人のこの弟子からも裏切られて、逆に売り渡されるということまであったと。そういうふうに、ここで特にですね、悲しみっていうことは、この嘆くという、この訳し方になったらちょっとそれが合わなくなって分かりにくくなるんですね。この訳語一つでそういうふうになります。他の訳はだから悲しみです。新改訳でも口語訳でも悲しみと訳してあるんですね。それでこのことは前にも触れたようにですね、聖書の一番最後にも与えられることとして書いてあるのがやはりこのことだったんですね。新約聖書の一番最後のところです。新約聖書の一番最後といえば黙示録ですが、黙示録の21章の3-4ですね。21章の3節、4節、4節のところにそのことが書いてあるんですね。新しい天と地ということの中で出てくるわけです。これは聖書の一番最後の部分ですね。その時に与えられることがこのようにですね、神が共に、神様が本当に共にいる、究極的にですね、共にいる新しい天と地で、その時にはこうであるように目の涙、悲しみをことごとく拭い去ってくださるんだと。で次も4節の次もですね、死もなく悲しみも嘆きもないと言ってですね、特にその人間にはいろんな意味での重荷やら苦しみやら悩みやら心配恐怖、さまざまなこのマイナスの気持ちですね、これがありますけれども、そういう一番深い打撃苦しみを受けて起こるのがこの悲しみなわけですね。そういうことで、このように悲しみが終わるっていう表現で言われているということです。こういった人間のこの世界のですね、さまざまな人間の深い心の中を全部見抜いていたイエス様も、あの三条の教えの中でですね、悲しむ者は幸いだっていうように約束されたわけですね。神から慰められる、慰められてその悲しみが終わるんだという意味でですね。であの悲しみも英語訳でモーンと、モーンというですね、深いこの愛する者が死んだような悲しみ、取り返しができない悲しみ、それを表しているわけです。でこういうふうに、その時、神様の約束のその時っていうのは、繰り返しこの悲しみに変えてっていうことが言われている。ということですね。もう一遍元に帰ります。悲しむ人々が慰められる、イエス様が言ったと同じことです。ですね。幸いだ悲しむ人よということですね。で、灰もですね、灰をかぶるということは日本では全くないんですけども、深いショックとか悲しみとかですね、その時に灰をかぶる、灰っていうか土、砂ぼこりですね、 ああいうふうな土地はですね、たくさんこの土地がもういつも砂漠ですので、小さな砂場がいっぱいあるわけです。それを香る砂と灰みたいなものですね。で、その悲しみ、あるいは精神的なこのショックの象徴としての灰ではなくてですね、栄光の象徴としての王、王の印である冠を与えるっていうわけですね。王っていうのはですね、一切を支配するということですね。支配することなんかとてもできないか、潰されそうになって悲しみ、苦しみ、悩みができてくるわけです。すべてのものを支配するような力があったら、どんな悲しみも苦しみや悩みも乗り越えることができるんで、そういうふうに冠、王としての力、すべてを支配するような力を与えられると。冠をくれるやつもあんまりこう今ではピンとこないんですが、そういう意味ですよね。どんなこのショックを受けるような、あるいは悲劇的な悲しいようなことであっても、それに耐えて乗り越えていくような力、そういう輝かしい力をくださるというんですよ。冠をかぶらせてくださるというわけですね。そしてその悲しみに変えて、喜びの行為だというわけです。油を与える、油を注ぐっていうのはこの王とかメシアだったわけですね。ここでもそういうふうに一切を支配するような力、神様の力、しかもそれは喜びだっていうんですね。そういうものが、まあ、その時には与えられると。この前の時に言いましたが、聖書っていう本、本当にですね、いかなる他の本よりも、この神様の真実、それに対する信仰と希望、神様の愛っていうのが他のどんな本よりももう決定的に深い次元で書いてあるということは分かりますが、ここもそういうことですね。暗い心の代わりに賛美の衣を服を着るんだっていう、こんな表現もですね、他の本では到底もないことです。賛美の服、これがですね、人間は本当はここつくつくにある荒廃、荒れ果てた心だから、神様が賛美なんかできない心なんですね。でもその賛美の服を着せてくれるとですね、途端に変身するようになって、神様本当に素晴らしいというふうに感じるようになる。まあ、こういう服を着ると途端に変わるっていうのはですね、まあ、子供向けのお話みたいに、魔法のマントを着て空を飛ぶようになるとかですね、まあ、そういう感じでありますけど、霊的に言ったらそういうことでもあるんですね。賛美の服、神様の賛美の服をパッと着せてくれたらですね、憂いの苦しい心にも不思議と変わって、神様が賛美できるようになるというわけですね。でこういうふうに、神様の国にあるようなものを私たちは着ると、こういう表現ですね。こんなことは日本にはなかったわけです。これは新約聖書にもだからあるわけですね。新約聖書ではこの最終的な形としてですね、賛美の満ち溢れた全てがあるキリストを着るという表現になって現れているんですね。キリストを着なさいという言葉です。本当にこのキリストを着ることができたら、もう本当に立派な服なんかいらなくなるんですね。もう本当に色あせた服ですよね。この世のどんな高価な服もキリストを本当に着てる人、これはどこに書いてあったかというのもですね、着るというここで賛美の服を着せしてくださるという、本当に不思議なというか、とても興味深いですね。斬新な表現ですね。思いつかないです、普通誰もこんな表現を。あの人歌が上手なって、この子供でも分かる、悪人でも分かりますね。誰か歌を歌った、あ歌うまいわとか、その歌がうまいとかいう表現で全然違うんですね。いくら上手に歌を歌ってもですね、神様への心は全然生まれないからです。 こんなに上手に自分で感心しながら歌うようなことすらあるはずですね、人間的なものは。でもそうでなくて、賛美の服を着て、本当に神様に向かって賛美をすると。主に向かって賛美しようっていう歌がありますよね。本当に主に向かって賛美する。神様の素晴らしさ、清さを感じて賛美するのは、本当に神様から服を着せてもらわなければ、そういうことはできないということです。でそれ全てが集まったのがキリストを着るということだったので、これはローマ神道の手紙の13章の一番最後にあります。293ですね。ローマ神道の手紙13章の14節です。13章の14節、293ページ。身にまとうとかいうちょっと持ってまった訳にしてあります。これ普通の着るという言葉なんですね。日常的に使う服を着るということです。イエス・キリストを着なさいということなんですね。でその手前の12節にもですね、闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を着ようとか、そういうに服を身につけるっていう表現があちこで使われているんですが、まあ、最終的な表現はこのキリスト様を着るという、それが本当に私たちもできたらいいと思います。うっかりしたらこのキリストを着たつもりでさっと脱ぎ捨ててしまってですね、別の人間的な服を着てしまう、そういうことが本当によくあるということですね。はい、そういうふうに今日のところはそういうこの賛美の服を着るっていう何でもない表現の中にさまざまな意味が込められているというわけです。こういうふうに賛美の服を着せられ、本当に着てもしっかり着いとったら、パウロが言うように常に感謝をする、常に祈る、祈りつつ賛美する、そういうことが本当にできるようになるはずですよね。賛美服を着てるということになれば、魔法の服みたいなものです。はい、それから次のところですね、61章の元に戻ります。暗い心に書いて賛美の服を着せてくれるんだと。そしてそのように人も新しくされて、正義の樫の木と言われるようになる。この樫っていうのは木片に硬いと書いてありますが、硬い木なんですよね。まあ、こういう非常に水が少なくてもしっかりと成長していくということで、正義の樫の木、主の輝き栄光を表すために植えた木、木のようになるというわけです。こういうふうに人間をここでは木に例えている、樫の木に例えているんですね。まっすぐに立つ、まっすぐに立ってですね、そして非常に水がないのにまっすぐとこう育っていくわけです。こういうふうにですね、水も何もない、風が吹いても倒れない、そういうにしっかりした木というのこうイメージがですね、我々人間はどうもそれと非常に違ってですね、ちょっと風が吹いたらバッとなるんでですね、ちょっと風が吹いてもたらなるんで、ひょろひょろひょろひょろと何かこうそういうふうに舞うつ、ここのまっすぐな正義の木、緑豊かな、そういうとは全然違いますが、その神様の大いなる時にはこのように変えてくださるという最終的なこと状態って言うんですね。樫の木だと。そしてそういうふうに立て直していた人々は4節、その人々はどうするかっていうと、ここでも注意深く読みますと、とこしえ永遠ですね、永遠の廃墟を立て直すと。古い荒廃、ずっと前から荒れ果てたものを起こすんだと、新しく作ると。それからよよっても永遠と同じことですね。もう永遠的な荒廃をしたところを新しくするんだって。 繰り返し書いてあるもう永遠の廃墟ですね。もう荒れ果てたところだったわけです。もうどんな方法でしても再建することはできない。そのようなですね、まあ絶望、希望のない、絶望的な状態、そこをですね、立て直すということなんですね。ここにはですね、まあ、本当に、決して、消えることのない希望、非常に強固な希望っていうものをこのイザヤははっきり示されたということですね。ずっと前から永遠的に廃墟になっていった、もうダメだと、もうこんなとこダメだってものが普通なんです。でもそれをですね、立て直すんだっていうんだから、非常に強力な希望がこう示されたっていうことです。この他の場合だったら、こんだけもう廃墟、ずっと廃墟になったのもう立て直すのことはダメだって諦めてしまう。この聖書の世界だけがですね、それにいかなる永遠的な廃墟であっても立て直すんだと、立て直される時が来るっていう、そこがあるんですね。こういうこととずっと後のあの復活ということともつながっているわけです。死んでしまったらもう絶対ダメだ、無理だと。ですね。死んでしまったら終わりだと。どんなお金も力も医学も絶対に元に戻らない。だけどそこをですね、永遠の廃墟、もう死んでしまったようなものをそれを立て直すっていうわけですね。復活っていうことは。そういうふうにこの精神、強力な希望の精神がずっと続いているということです。こういうのがなかったら私たちはこの世の新聞だとか評論家とかそんなものは全然希望も何も与えられないですね。だからこういったことをしっかり持ってたらですね、何事がこの世で起ころうともですね、神様の力によってこの永遠の後輩になってもそれが新しくされるんだという、それを信じるというかですね、信仰希望愛ってありますけども、信じるってそういったことも信じるということです。そして、それまでは敵対して滅ぼそうとして、してきたような人たちが共に働くことができるようになるように書いてあります。それからさらに6節、死の祭司になると、神様と人間とを結ぶ祭司になるというわけです。みんなが祭司になる、あなたたちって言ってですね、祭司の特別な人だけだったのにみんなが祭司になる。これも遥かのうちの万人祭司というですね、イエス様が来てイエス様を受けたらみんな本当は祭司、神と人間を橋渡しするような存在になる。そしてさっきのところ、永遠の廃墟、永遠に滅び去ったものの代わりに、ここでは7節、永遠の喜びを受けるというふうに、大きく変えられるということなんですね。このことも私たちにとっては復活ということまで考えたらそうですね。この地上がどんなに荒廃しても、私たちが病気で体がもうダメ、終わってしまっても、神様の国よみがえるときには、ここに文字通り永遠の喜びを受けるんだというですね、復活ということまで考えたら、ここ本当に私たちにとってもですね、非常に身近なことになるということです。そういうふうに私たちの心もともすれば崩れ倒れるんですね。心も人間も崩れて倒れてしまうがちになりますけど、再建ですね、再建してくださるっていうのがこのあたりずっとこうテーマになっておるということなんです。それで私たちも見ている世界はもう希望がない ような状態であっても、この神を信じる限りはですね、再建してくださる神様を信じる限りは希望がずっと、まあ、続くんだということです。はい、それではそこまでです。